テストに対して AI を見ていきたいというふうに思います。そうですね、先週はですね、天城と朝倉に行ってきたんですね。で、天城駅のところですね、ライブをすることができました。いろんな話をしてきたりしてるんですけども、天城朝倉この大井にもやってきたんですけども、そちらの方にですね、神様の働きがこれから大きく開かれていくなということを思わされています。ですね、今週は金曜日ですね、子ども病院でコンサートが行われます。ぜひですね、お呼びください。また今回もですね、子どもたちや困難の状況の方々にですね、神様の働きが開かれていくように、また院長先生はじめですね、医療関係者の方々に神様が本当に触れてくださるようにですね、ぜひ祈っていっていただきたいというふうに思います。事務の方でですね、横が受付になっているので、待合室なのでですね、事務の人、方々の証拠、すごく神様も前回触れてくださってですね、出てきて挨拶してくださったりしました。ぜひですね、続いてこの病院の働きが進められていくように、お祈りをお願いいたします。あと、ギリシャ型のチームが出ますけども、7月11日から20日ですね、今日までがあと3人残っているということなんですけども、40分ですね。で、これ以降はとても混んでいるのと高いのでですね、取れるか取れてもちょっと高くなる可能性が大きいということですので、ぜひですね、お入れください。また福岡からのセミコンメンバーが行けるようにですね、祈っていただければと思います。それから夏の墓場キャンプのですね、案内が来ていますけども、ぜひ見られる方はですね、申し込んでいってですね、いただきたいというふうに思います。ですね、あと、イルカ芝居のくも膜下出血の癒しですね、動画が半島協会のホームページに載って、福岡にも載っているんですけども、持ち上げてきていることを感謝します。この間見たら120ぐらいだったんですけど、さらにですね、多くの方々、特に向こうの方々がそう見ていただいているようにですね、祈っていただきたいと思います。それではですね、あと見越し新聞をですね、またぜひお読みください。黙示録に向かってっていうことですね、いろんなことが書かれているんですけども、アメリカの大統領選の行方とかですね、ギリシャの財政危機のこととか、中国のことが書いてありますけども、黙示録に出てくるような国々のこととかですね、あと、目を覚ましていなさいと聖書に書かれていますけども、私たちがこう世界の情勢とか、日本もそうなんですけど、キリスト教会に起こっていることとか、天災とかですね、いろんな事柄にこう目を向けて、今どのようなことが起こっているのかということを見ておくことはすごく重要なことなんですね。ですから、聖書に目を覚ましていなさいって書かれていますけど、2000年前ですね、もうイエス様もそう言っておられるんですけども、でも今私たちは本当にこうその時代に入ってきているので、今何が起こっているのかということを見つつですね、進んでいきたいというふうに思います。で、ですね、で、そしてそれとですね、このいろんな私たちがこの新聞とか月刊誌を通してですね、こう信仰が集められていくんですね。信仰っていうのはこう聞くことからっていうふうにですね、聖書に書かれていますけども、ですから私たちは信仰が積み上がると、また信仰を通して神様の技をなされるので、信仰を積み上がりたいと思ったらですね、この特別なことっていうのもこう新聞を読んだり月刊誌を読んだりいろんなこと、聖書の中心ですけど、特にこう神様からの情報ですね、それを私たちに聞くときに私たちは信仰が強められていくんですね。聞くことからなので、だから皆さんぜひですね、この御声新聞を読んだり月刊誌を読んだり、そしてそれを他の方々に渡したりですね、用いていっていただきたいというふうに思います。で、ですね、今週はですね、中国地区のですね、ゴスペルコンテストのこととか載っていますし、あと、震災の支援のチャリティーコンサートのこととかですね、命の電話のコマーシャルに ANI が起用されることになったという、長崎の FM 放送で、 流されるようになったということですので、またですね、見といていただきたいと思います。毎週ゴスペルの風っていうですね、番組を、FM で長崎教会がやっておられるんですが、そのところからですね、なんかこう命の電話のコマーシャルに用いられることになったということですね。本当に感謝します。あと、それとですね、唐津のですね、老人介護施設の初ゴスペルということで、福岡の私たちの記事も載ってますので、ぜひですね、ノリコフ氏の記事を書いてくださいましたけども、ぜひ見といていただきたいというふうに思います。唐津市で初めてですね、コンサートを行いました。あと北九州のですね、老人介護施設のコンサートのことも書かれています。それから、広島県の方ですけど、再発した大腸がんが癒されたというですね、証です。なんか広島でなんかいろんなこう、また証を載ってるんですけど、すごい証みたい。まだこれ私も読んでないんですけど、ぜひですね、また読んで用いておいていただきたいと思います。いろんながんの人とかですね、癒しが起こってきています。するとですね、癒しが起こってるんですが、そのポイントは癒しを祈ってるってことなんですね。予言することを求めなさい、熱心に求めなさいと聖書にあるように、こう癒しをこう、癒しをこう私たちが祈ると起こってくるので、その癒しを求めることが大事なんですけど、同時にこうちゃんと祈っていく、用いていくっていうことですね。そのことを通して、こういろんな方々がいろんな癒しをですね、起こり始めているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でこの波っていうのはさらに大きくなっていてですね、これからリバイバルに加えて非常に多くの方々ですね、これから死にこう癒される方がどんどん起こされてくるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、そうですね、はい、それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけれども、あと、そうですね、今週、というかさっきですね、お仕掛けしていただきましたけども、ルカの福音書の11章のところを見て、今日は行きたいというふうに思います。この求めなさいというところをですね、今日また見ていきたいというふうに思います。神様は私たちの必要というのをですね、よくご存知であるわけですね。誰が何が必要でとかですね、よくご存知なんですね。でもそのことをあえて知っておられるんですけども、全能なので全知なので知っておられるんですけど、あえて私たちが神様に求めるということをですね、主は願っておられ、またそのすごい大きな神様の御心があるということをですね、覚えていただきたいと思います。5節からまたお読みいたしますですね、ルカの11章、ルカの福音書の11章の5節ですね。またイエスはこう言われた。あなた方のうち誰かに友達がいるとして、前の中にその人のところに行き、君にパンを見つかしてくれ、友人が旅の途中私のうちに来たのだが出してやるものはないのだと言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ、もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている、起きて何かをやる、何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。このルカの11章のところはですね、最初に弟子たちがイエス様に祈りを教えてくださいと言って、そして主の祈りを教えていただいた後にですね、イエス様が、この求めるということに関してですね、例えを持って教えてくださっているところなんですね。でまずこのそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で祈るということはですね、私たちにとって非常に大きな祝福のもとであるということをですね、覚えていただきたいと思います。でただですね、基本的なことを前回も学びましたけども、祈りは答えられるんですが、一つ今日は求めるということが中心なので、 簡単にお話したいと思うんですけども、いくつか大事なことがあるんですね。基本的なことですね。ですね、以前私はエステのですね、日本で最初にエステを始めた人っていうですね、美容ですね、始めた人っていう方の話、お話を聞いたことがあるんですけど、マイナスとプラスっていうか、引き算足し算ってことを言われたんですね。こう顔に顔をいろいろこう美しくするためにするんですけど、とにかくこう何かをこうつけるとかプラスっていうんじゃなくて、最初に引いてってですね、引き算っていうか、こう良くないものをこう、取って、良くない条件とか良くないものを取っていって、その上で今度は良いものをこう足していくっていう、っていうんですね。マイナスでと引き算足し算ってことを言われてましたけど、祈りにおいてもですね、基本的なことがあって、前回もお話しましたけども、一つはですね、この十章の四節のところにもイエス様がこの、主の祈りの中に言っておられますけども、ちょっとお読みします。私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに思いのあるものを皆許しますと言います。で、罪があると私たちはこう祈りが答えられないんですね。ですね。ですから日々罪は悔い改めるということですね。なんか最近ですね、こう祈りがあまり聞かれないなと思ったらですね、ちょっとこう神様に聞いてみて、なんかありますでしょうかって聞いてですね、そしてなんか示されることがあったら、それを悔い改めるっていうことをですね、していっていただきたいというふうに思います。そして負い目のあるものを許しますとありますけど、私たちは他の人をですね許す時に、私たちも祈りが、神様も私たちの祈りを聞くことができるんですね。ですから、その天と地はつながっているというように、地上での私たちの関係というのは天でもつながっているので、私たちがこう許すときにこう祈りが聞かれるということを皆さん覚えていただきたいと思います。だから、ですね、誰か許してない人があったらですね、まず信仰によって許すということをですね、なしていっていただきたいと思います。何かのシチュエーションというか、何かの時にですね、あの人は私にこんなことをしたってこう思い出すようなことがあったらですね、どうぞ許しておいてですね、いただきたいと思うんですね。忘れてないってことはですね、許してないっていうことなんですね。ですから許してないんだなと思って、許すことは簡単なことではないんですけど、神様の力によってですね、まず信仰によってその人を祝福してくださいとか許してくださいということをですね、祈っていただきたいと思うんですね。で、ですから それはすごく大事なことなんですね。私は前にもお話ししましたが、父を憎んでいる時があって、そしてですね、そのもう一つ罪があったんですね。もう何て言うんですか、こう許さないっていう、その弱さで憎んでしまうとかじゃなくて、もうそれを悔い改めるつもりはなかったんですね。悔い改めるぐらいだったら、もう神様と喧嘩してもいいぐらいに思ってたんで、だから私は本当にこう罪と許すっていうことがですね、なかったんですね。その時の私っていうのは本当にこう本当にこう祈りがですね、答えられないし、また自分自身が破壊されて、憎しみによって破壊されていったんですけども、ですから基本的なことなんですけど、この罪を悔い改めるとか許すっていうことをですね、まずこう、した上でまた求めるっていうことをですね、私たちはこうしていきましょう。で、それですね、ですから皆さん神様との関係もそうなんですね。神様が許してくださったらもう忘れてるんです。私がですね、私が天国に行って、神様、私はこんな罪を犯してしまいましたとか言ってもですね、そのことを悔い改めていたら、神様は、何のことですか、全然知りませんっていう感じですね。神様は本当に人間はですね、あの時よくうまいことをしたなって忘れないですけど、でも神様はですね、本当に許したら本当に忘れられる方なんですね。だから私たちはその許されてるってことは忘れられてるってことを覚えていただきたいと思いま ですね。でもなんか私たち でも感謝していくとですね、なんかこう解放されるんですね。いろんなこう憎しみとか許さない心とかですね。だからまずその私たちにマイナスなことをした人に対しても神様にそのことをされたことを感謝してですね、言っていただきたいというふうに思います。でその上でですね、求めるということをですね、またこう 重要であるということを覚えていただきます。一箇所ですね、お開きします。マタイの福音書ですね、6章、6章の6節をですね、お見せします。マタイの福音書6章6節ですね、私の聖書、3番の聖書では9ページなんですけども、マタイの福音書6章6節、あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい、そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい、そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。であのイエス様は人前で祈る、もちろん教会では人と祈るんだから人前で祈ることになるので、それはあの当然なんですけど、でもみんなで祈るとともに一人でですね、神様との関係で祈りなさいっていうことですね。あの夫は知らなくても、また妻が知らなくても、同僚は教会の人は知らなくても、兄弟が知らなくても、私たちは神様の前にこう一人一人こう出てですね、祈るっていうことがですね、あの重要なんですね。でその祈りを神様が聞いていかれるっていうことですね。ですから皆さん神様と内緒話してですね、私実はこうなんですけどってこう神様にですね、お話をですねしていっていただきたいと思うんですね。で本当に辛い時は辛いですってことをそのまま言ったりとかですね、神様に言うっていうことをですねしていっていただきたいと思います。それとですね、神様がこう全然祈りに答えてくださらないっていう時に、いくつかのことがあって、一つはどのくらい祈ってますかっていうとですね、5分とかですね、1分とかですね、そういうふうに言う方がいるんですけど、1時間ですね、1時間1時間お目を覚ましていることができなかったのかっていう質問を決してまで言ってますけど、途中で寝てしまってこう よだれが垂れててもいいのでですね、神様の前に1時間座るっていうことが大事なんですね。でなかなかそういう時間ですね、持つの難しい方もおられると思うんですけど、でも主の1時間祈るとですね、すごい大きな問題だと思ってもですね、なんだ大したことないやって分かったりですね、1時間祈るとですね、はっきりすることもあるんですね。で1時間祈るとスーッと抜けていくといいますか、そういうものがあるんですね。本当にまた1時間祈ると祈りは答えられたりするんですね。でまず1時間祈るということをですね、していっていただきたいと思います。一人でそんな祈れないっていう、誰でもそうなんですけど、教会に来て祈ったり、あとは一人で祈る時もその寝てしまうかもしれないんですけど、それも神様がカウントしてくださるので、ぜひですね、お祈りください。バルクは祈る1時間祈って祈り始めてですね、はっと気がつくとですね、もう1時間経ってて、あ、すごく祈れるようになったと思ったらですね、下を見たらよだれが垂れてたっていうんですね言ってましたけども、ただ寝てたんですけど、5分祈ってあと55分寝てたんですけど、でも神様はですね、それでもその祈るというか神様前に出ることをですね、喜ばれ、その祈りに応えになるんですね。ですから神様前にこう静まったり、ぜひですね出て行っていただきたいと思うんですね。神様との関係はすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。先日ですね、伊沢木原誠牧師が、仙南石教会の伊沢木原誠牧師がちょっとお貸ししてくださったんですけれども、靴の貸しですね、靴の貸しなんですけどもですね、3年前にですね、3年前まではいつもですね、平牧師っておられましたね、天に召された地区ですね、あの方がそう捧げる方でですね、何かっていうと奉仕に行くとですね、ちょっとって言って連れてってくれて靴を買ってくださったそうですね。で伊沢牧師はあまり服に興味がないっていうか、あんな方だったので、あまり興味がなかったそうなんですけど、でもいつもいい靴を買ってくださってですね、それを履いていたそうなんですね。 でもある時、ある時じゃないですか、3年前にこう手に召されましてですね、その後ですね、からは980円の靴をですね、買い払って履くようになっていったそうなんですね。 でも別に全然そのことを感謝してますし、着るものにそのこだわらない方なので、別にそれでいいと思っていたそうなんですけども、でも履き始めて分かったことは、年を取ってくるとですね、この安い靴は膝に すごく来るっていうのがですね、分かってきて、でそれで祈ったそうなんですね、この間ですね、あの神様、ちょっと足に、膝にですね、来てしまっているので、ぜひこう良い靴を与えてくださいっていうことですね。それともう一つは、たくさん神様、人をこれから送ってくる、くださるっていうか、語っておられるので、そういう面でもいい靴をくださいって言ったんですね。おしゃれな人は、なんか足元をまず見るそうですね、なんか靴とかですね。で、ですから、こう靴を見てですね、つまずいてしまうことがないようにですね、ちゃんとした靴を与えてくださいって祈ったそうなんですね。そしたら3日後のですね、日曜日に奉仕して、そして聖会8週間の後にこう道取りをしてですね、その後ある方が来てですね、また牧師の方だったんですけど、この靴をですね、履きませんかって持ってきて、新品の靴を持ってきてくださったそうなんですね。そしてそしたら、サイズがあって言われたんですけど、サイズもぴったりだったんですね。で、履くことができてですね、で、今これですって言って見せてましたけど、いい靴をですね、与えられたそうなんですね。でもですね、そのまだ続きがあってですね、実はその靴、3年前に買った靴だったそうなんですね。それで、これは自分じゃなくて、イザヤ牧師にあげようと思ってたそうなんですね、その方はですね。でもですね、あげようと思うんだけど、長崎行くときにいつも忘れてしまってですね、持っていかなかったそうです。で、そうこうしているうちに奥さんがですね、こうなんかどっかしまっておいてですね、割れて、ずっとその3年間靴がですね、こう眠っていたわけです。でも、この間見つかって、あ、これだ、持っていこうと思って持ってきたって言われたんですね。で、その時ですね、その神様からの語りかけを受けたって言われたんですけども、もし自分が3年前に、靴のことをですね、祈っていたら、神様はすぐ与えてくださると思うって言うんですね。でも、自分は求めなかったので、与えられなかったんだなってことですね、言われてました。3年経ってですね、求めたらすぐ与えられたんですけども、実は3年前に買った靴だったっていうことなんですね。で、私たちも、何と求めてなくてですね、この受けてないものたくさんあると思うんですね。またですね、なんかこう例えば装飾品は贅沢だからいけないとかですね、自分で何かこう規制をして何でも求めなさいって言われてるので何でも求めたらいいと思うんですけど、自分で欲しいと思うのを神様に求めていいんですね。まあ、答えるか答えないかは神様の方の問題というか試験なのであれなんですけども、求めることはですね、何でも求めていいわけなんですね。で、私たちはこう、求めましょう。そして2番目3番目じゃなくて一番いいものをですね、求めていいんですね。ですからそのことをですね、覚えていただきたいと思います。でも求めてるけど答えられないということもあると思うんですね。でも確かにそれは大きな神様の計画があると思いますので、それに関してはですね、また祈り続けるとか、こう今日求め続けなさいというところもありますけれども、そのことをですね、私たちはこう成していく必要があるわけなんですね。また方向が違うって言われたらですね、違う方向で祈っていっていただきたいと思うんですね。ですから神様に聞きつつ、求めて祈るっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。ですね。で、ちょっと戻りますけども、マタイの福音書、ごめんなさい、ルカの福音書のですね、11章のところですね。ここはですね、もうちょっと君パンを見つかしてくれって言うんですね。そして友人が旅の途中来たんだけど、いや出したいものはないんだって言ってですね、この友人のためにこの彼はその人を求めてきたわけなんですね。でも、そうは言っても真夜中なんですね。でリビングバイブルではですね、その相手の方がこういうふうに言ってるって書いてあるんですけども、おいおい勘弁してくれよ、今何時だと思ってるんだ、戸締まりもしてしまったし、もうみんな寝てるんだ、何も してやれないよってですね、怒鳴り返すかもしれませんって書いてあるんですね。で、この人は、いくら友達だってですね、真夜中に来てそんな無理なこと言うなっていうですね、そういうことですよね。でもあくまでもですね、ここにちょっと皆さん見ていただきたいと思うんですけど、発生ですね、あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、あくまでですね、あくまで頼み続けるならそのために起き上がって必要なものを与えるでしょうとあります。ここにこう米印がですねついていますけれども、 この中のところを見ると、8節です。あるいは厚かましさのゆえにと書かれています。つまりもう呆れ返るほどもう厚かましいので、もうですね、仕方なくですね、もう自分もその人が求め続けるので、もう自分も家族も寝れなくなってしまう。もう仕方ないですね。もうその人は友達だからというんじゃなくて、もううるさいからですね、とにかく答えてあげるっていうか、あげる、渡すっていうことをですね、している。質のものを与えるでしょうっていうんですね、イエス様は言っています。で、神様との関係のことをここで言ってるわけですけれども、ですから私たちも神様との関係において、厚かましく、またしつこくある必要があるんですね。人間関係はさっぱりした方がいいですけど、神様との関係はしつこい方がいいんですね。簡単に諦めないですね。そして神様に求めるっていうことをですね、なしでいきましょう。で、その時にですね、主は答えてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。もう一つですね、ちょっと開きたいと思うんですけれども、18章、同じルカの18章のところにお開きくださいですね。イエス様、どうしてこういう例えをするんでしょうね。ルカの福音書の18章の1節からお読みいたします。18章1節ですね。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人の山女がいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず、人を人とも思わないが、どうもこの山女はうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来た時、果たして地上に信仰が見られるでしょうかですね。人の子が来た時、週末、私たちは本当に生きているこの時代に、特にこう信仰が失われていくような時代になっていくわけなんですけども、でもこの時にですね、人を恐れない、人を人とも思わないですね、ひどい、神を恐れないひどい裁判官であったとしても、ひっきりなしにやってきて、もううるさくてしょうがないからですね、答えてやろう。で、まして神様が答えないでおられようかっていうことをですね、言っているわけなんですね。ですから私たちのと神様との関係っていうのは、こうしつこく、ある必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。私もバルオキとかですね、いろんな方と祈っててこう感じることがあるんですけど、祈ってすぐ答えられることももちろんあるんですね。祈ってすぐ答えられることはもちろんたくさんあるわけなんですけど、ただある祈りに関してはですね、ずっと祈ってる祈りとかですね、ある方のためにずっと取り出している祈りとかですね、ちょっと教会から離れちゃったり、主に反してしまったり、いろんなことがあって、そういう方々に関しても神様が示された人に関してはずっと祈っているんですね。で、その祈りっていうのはすごいなと思ったんですね。本当にこう答えられるまで神様は祈らされるっていうんですか、神様に祈らされるっていうんでしょうかね。長くでも長く祈った祈りっていうのはですね、その成就を見た時のこの技っていうのはものすごいですね。で、神様の素晴らしい計画の素晴らしさっていうのを見ることができます。で、ある祈りに関しては確かにすぐ答えないで長くかかるって、長く祈らされるんですが、その向こうには非常に大きな神の計画があるっていうことをですね、皆さん覚えておいていただきたいと思います。ですね。で、もちろん神様祈りを変えなさいって言われたら違うことに変えたらいいと思うんですけども、そうでない限り祈り求めていくということですね、なしていきましょう。ちょっと戻りますけども、マタイの11章のところですね、もう一度、9節からまたお読みします。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。 これは求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという継続のことを表している言葉ですね。そして誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものは開かれますと言っています。ですからそれが大事なんですね。ですごいこの人に強い願望があって、友達にどうしてもですねパンを食べさせてやりたいっていうその強い願いがあって、その隣人に求めていったわけなんですけども、神様はこう願いに、私たちの、その言葉っていうか願いにこう心にですね、答えられるんですね。ですから私たちが本当にそれを願っているかどうかっていうのはですね重要なことなんですね。前にまたこのパール牧師の話であれなんですけども、スキーに行かれた時にですね骨折してしまってですね、でみんなは真剣に治るように祈ってくださったそうなんですけど、本人はですねもうこれで3ヶ月休めると思ってですね、その瞬間にですねこれは祈りは応えられないなと思ったそうですね。で実際そのすぐにそこで癒されるってことはなかったんですけども、でもまあそのことを通して生涯の飯とか結婚が開かれていったんですけども、ですから神様は全て益とされるんですが、確かにその真に願ってないと私たちがですねその願いに神様はですね応えてくださるんだということですね、覚えていただきたいと思います。そしてまた真に願う人はですね諦めないんですね、諦めないんですね。そのことをですね覚えていただきたいと思います。今回東京アンド教会 その、ホームページにですね離婚の危機からの、回復か解放っていうのですね、夫婦関係のことで動画をですね証しが載ったんですけども、でヨハネ森牧師さんとですね今関西に調整している方、スプレンダーですね、リーダーですけども、彼と奥さんの証だったんですけども、とても興味深い証だったんですね。とてもいい証だったんですが、彼は熊本出身なんですね。熊本県出身で熊本で救われたんですけども、でその時に彼は奥様と結婚して、幸せな家庭を築くはずだったんですけども、彼の性格がですねとにかく喧嘩が早かったわけなんですね。職場でも気に入らないことがあるとすぐこのなんていうんですか、喧嘩を売ってですね、そしてですからこう長く仕事も続かないっていう状況や、あと親戚もおじさんおばさんですね、あらゆる人たちに自分が気に食わないと喧嘩を売って喧嘩をしてたものですから、本当にですねこう、大変な、こう性格だったわけですね。でそして元気もギャンブルとかもしていたので借金もできたり、いろんなですねこう、夫婦としても非常にこう大変なこう離婚の危機にあるような状況だったそうなんですね。でもその時にその奥さんの友達のですね姉妹がですね救われて、その方が救われて、そしてですね、そのよく分からなかったそうなんですけど、その時救われていて、高校卒業したですね高校の同級生の方が救われて、そして家が近所だから毎日遊びに来たそうなんですね。で毎日遊びに来るんですけど、その時にイエス様のことを話するそうなんですね。で初めはどうしたのかと思ったみたいですけど、でもずっとイエス様の話をするので、それにこうだんだんこう耳を奥様の方に、ね、耳を傾けていくようになって信じたいというふうに思うようになっていったそうなんですけども、でもですねご主人 の森さんがですねとにかく勝手なことしたらまたすごいこう怒る人だったので、じゃあそれはいいけど、じゃ主人と一緒に信じるならこうイエス様信じるならいいですって言ったそうなんですね。でそれでですねその友達はですね女性ですけども、また毎日来るんですけど、毎日来てはですねイエス様の話をやり続けていったわけなんですね。だそうなんです。それで森さんですねご主人にこう話していくわけなんですけど、最初はふんってこう右から左に聞き流してですね無視してたそうなんですけど、そのうちにですねうるさくなってしまって、この宗教ボケが彼だって言ってですね怒鳴ってですね怒ってもう追い出してしまったそうなんですね。でもその次の日になるとまた来るそうなんですね。でまた来てですねエスタの話をするそうなんですね。でもう呆れてしまってですね、それでですね一回牧師の話を聞いてほしいって言われてですね、でそれでその時森さんは 何を思ったのかというと、いいですって返事したそうなんですけど、それはですねその人のバックに牧師がいると思ったそうなんですね。だからあいつさえ こう叩けばですね、もう俺のところには来ないだろうと思ってですね、で僕そして牧師に会うことにしたそうなんです。ですから牧師がつけてやろうと思ってですね、会うことにしたそうなんですね。でそして、その日はですね、会うことにしたんですが、その日約束の時間が6時だったそうなんですけど、その時間だったら急になんか面倒くさくなってですね、なんかパチンコかなんか行ってですね、時間を潰してしまってですね、帰ってきたそうなんですね。で9時になって夜の9時になっていたんですけども、帰ってきた奥さんとその友達がこう待っていたそうなんですね。まあ、それでしょうがないということでですね、正解に行ったそうなんですね。そしたら、まあ、牧師がいてですね、実は牧師なんですけど、いて、でこの話し始めていたわけですね。して最初の1時間はですね、罵声とですね、文句、罵声と文句1時間ですね、徹底して牧師に言っていったそうなんですね。でもそれが終わったらですね、何かこう不思議なんですけど、自分の生い立ちとか自分の身の上話をですね、するようになってたそうなんですね。自分に起こったこととかですね、こんなことがあった、あんなことがあったんだとかですね、自分の話をまた1時間するなんてですね、2時間ですね、その牧師さんですね、まあ、いざ口ですけど話をしていったそうですね。でそしたら何かこう、それまで自分の中にあった何かこう詰まっていたものがこうなんか抜けたような感じですね。で、あそこでこう縛られてたんでしょうけども、でそしてここで「イエス様信じませんか?」って言ったらですね、頭の中で何て言ったことあろうかと思ってですね、いたそうなんですけど、そしたら言葉がなくて、はいって言ってしまったそうなんですね。そしてイエス様もそこで信じるお祈りをしてしまったそうなんですね。そしたらですね、涙が流れてですね、止まらなくなってしまって、それでですね、死を触れてくださって、で救われたそうなんですね。素晴らしい、そういう証しだった。そこからですね、彼は変わったんですね。で彼が変わったので、周りの人も、あの人があんなに変わったんだからっていうことでですね、たくさんの人がそこからまた救われていったんですけども、ここでですね、この森さんに毎日毎日毎日毎日来てですね、イエス様の話をした人がいるんですね。その女性がですね、この宗教誤解が帰れって言われてですね、二度と来るなって言われてですね、言われるのに次の日行ってですね行き続けた人がいるんですね。もちろんこれは今日のとか祈りなので、ちょっとこれは、まあ、あれなんですけども、ただ適用なんですが、ただその方は祈っておられたわけなんですね。森さんが救われるようにですね、そして実際にその人の家に行って、何と言われようとですね、やめなかったんですね。その時に最後はこの人の背後に牧師がいるんだから、牧師がいるだろうから牧師をつけてやろうと思って行ったら救われちゃったわけなんですね。今日のところですね、友人が自分の友人に何か食べさせたいと思って、その一心でまた隣の人にパンを出してくださいってこう頼んだ人の話なんですけど、私たちもこの誰かのために、自分自身のことも求めるのが大事なんですけど、もちろんですね、それは基本なので求めていただきたいと思います。その上で、でも私たちは誰かのためにですね、本当に真に願うならば、神様はそれを聞いてくださるんですね。私たちも諦めないですね。これからたくさんの人が救われてきます。でその中には皆さんのですね、親戚の人、家族の人は含まれているわけなんですね。で私たちは、私もそうなんですけど、まだ救われてない親族家族がいるんですけど、諦めない、そしてあくまでも神様にですね、求めるということをですね、していきたいと思います。もちろんその上で示されたら福音を語るということをですね、していきましょうですね。神様求めなさいと言っています。ちょっと11節からお見せします。あなた方の中で、11節、子供が魚をくださいという時に魚の代わりに魚を蛇が当てるのに父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうですね。そうですね、誰でも親だったらですね、良いものを与えようとするわけなんですね。私は毎日父親じゃなかったので、子供たちがこう我慢しているっていうのは分からない時が、こう鈍くて分からない時がありました。でも最近だんだん分かってきたんですけども、子供にでも本当に良いものを与えようとしているのは、誰でも親はそうだと思うんですね。13節、してみるとあなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのことを天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。 で私たち悪いものであっても自分の子供には良いものをですね与えようとしているわけですね。だからなおさんのことをですね、天の父が求める人たちに聖霊を下さらないこと、なんか聖霊かと思う人がもしかしたらいいかもしれないですけど、それは聖霊を下さるということはつまり神様を下さるということなので、全てをもらえるって、全てを受けるということなんですね。祈りの答えを受けるということでありますし、神様を聖霊を受けるということは全てを受けるということであるということを覚えていただきたいと思います。ですからまして神様がですね、私たちを本当に愛しておられて、最善のものをですね、私たちに与えてくださったということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。で求め、そして祈るということをですね、していきましょう。もう一度しますけども、何か神様にこう罪とかあったら悔い改めること、そして誰か許してない人があったら許すこと、そして、神様の前に一人でですね出ることが重要ですね。で神様の前に一人出て祈るっていう時を持っていて、そして1時間ぜひですね祈っていただきたいと思いますね。祈り格好だけで言うんですね、その時こう祈りの答えが始めるんですね。そしてその祈りが重要、求めることをですねしていただきたいと思います。そして願望が大事なんですね。本当にそれを求めているかどうかという、神様その心に応えてこられるので、私たちが本当にそれを求めているのかどうかということを自分の中でも自分を探ってですね、そしてもし本当にもその願望がなかったら、その本当に強い願望を与えてくださいって神様に祈ってですねいただきたいというふうに思います。私もですね、病院に入院していることがたくさんあったんですけど、でもですね、口では癒してくださいって言うんですけど、なんか病院の生活であると快適でですね、何もしなくてもご飯もらえますし、なんか看護婦さんと話してたりとかですね、結構病院生活も楽しかったりするわけなんですね。だから本当には求めてなかったりすることもあったんですけども、意外とですね、私その真に求めてないってことがありますね。だから本当にそれがあるのかどうかをこう確認しつつ、求めていっていただきたいと思います。でも神様は本当に私たちの願いを知っておられですね、知っておられることを覚えていただきたいと思います。すごい時代になってきましたけど、でも私たちの祈りがあるならば大丈夫なんですね。神様はこの祈りを私たちに与えようとしているってことを覚えていただきたいと思います。神様は私たち の必要を全部知っているわけですね。ペテロが逃げるときもですね、あなたこの靴を履いて、それからこの服を着て、帯を締めて、それから逃げなさいとかですね、見つかりが来るんですけど、神様は私たちが何が必要で、今何を求めていてですね、でそれはまた今まで何を求めてきたかということも知ってるわけです。でもその上で求めなさいって言ってるんですね。それは私たちの祈りを立て上げるため、信仰を立て上げるためであり、私たちが祈りを通して本当にですね、神様から受けて欲しい、そして私たちがこのカードですね、オールマイティカードの祈りっていうものをですね受けて欲しいと思っているわけなんですね。だからこれがあるならば、私たちがこれからどんな時代に来ても大丈夫ですし、どんなことがあっても大丈夫なんですね。だから私たちは祈るっていうことをですね、主を求めておられるということを覚えていきたいと思います。でそして一人で祈ることがまず大事ですし、そしてもう一つはですね、すごく答えられる祈りはですね、心を合わせて祈るんですね。イエス様がよく人を蘇らせるときに、なんかみんな多くの群衆と一緒に行かないですね、その人のご両親とだけ入って、弟子たちだけに行くんですね。そして祈るとその人が蘇ったりするんですけども、それは心を本当に合わせれるからその人たち、両親とかだと本当にその娘がこう生き返るようにとか治るとか真剣に願っている人とは答えることができるんですね。でも群衆はどっちでもいいやみたいなですね、騒いだだけの群衆と一緒に祈るんじゃなくって、本当に求めている人、本当に心を合わせる人とイエス様はこう入っていって祈られたんですけども、私たちも夫婦もそうなんですが、心を合わせると強いんですね。だから夫婦は心を合わせると強いので、サタンが妨げてきて夫婦が一致して祈らないことが多いんですけども、でもですね、心を合わせたら強いですね。そのことを覚えていただきたいんです。ですから教会でもこう 2人のフォロワーが祈るなら主はそこにいるって言ってるので、皆さんですね、共にですね祈っていただきたいと思うんですね。そして教会に祈るというのは強力なんですね。キリストが満ちているからですね。私はいつも外に行って思うんですけど、いろいろ出かけていってですね、本当に私は取りなされてるなと思うんですね。本当にこう祈られてるっていうのが分かるんですね。私は本当にいい加減でですね、車の運転もいい加減なものですから、本当に危ない人間なんですけど、でも本当にですね、皆さんの祈りですね、支えられてるなとつくづく思うんですね。だから、いかに教会っていうのはですね、私たち人としては弱いですし、取りに足りないものですけども、でも教会っていうのは強力なんですね。神様がそこにおられ、また私たちの祈り、一人一人の祈りをですね、聞いてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、この教会とともに、また一人一人主の前に出て求めてですね、祈っていきたいというふうに思います。それでは御言葉をお読みして終わりたいと思います。9節を読みします。11章9節、私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。お祈りします。天の父様、この時ありがとうございます。主はさらに神様、祈る力を与えてください。一人で祈り、また教会で祈ることができる、夫婦で祈ることができるように、またもうクリスチャンとして、また友人で心を合わせて祈ることができるようにしてください。その祈りに主を答えてくださることをありがとうございます。またまだ答えられてない多くの祈りがありますけど、神様、このこともありがとうございます。神様の時に完全に必ず成就してくださることをありがとうございます。私たちは言葉をさらに受け、また言葉に立ってさらに祈っていくことができるように、どうぞ導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。誰かに取りなしている方はその方に心を合わせていただきたいと思います。お願いします。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お祈りします。感謝します。天の神、私たち一人一人の祈りを聞いてくださることをありがとうございます。イエスキリストの皆によって、病の山の地を座る、イエスキリストによって一人一人の心、体を精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳が詰まり方のためにします。その方の難聴、また耳の病、イエスキリストの皆によって正常の状態に戻れ。耳鳴りをイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。また、うつ病、また躁病、また、この神経の病、イエスキリストの皆によって一人一人の力さ、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。また、私たち一人一人に祈っている人たちのこの体をイエスキリストの皆によって、精神の皆によってイエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。この感謝をしてください。このあなたの感謝を締め出してはなりません。あなたを徹底して感謝してください。私はあなたのことを知っており、またあなたの全てを知っていると称されます。あなたがこの感謝をし続けるならば、あるその壁を打ち破っていくことになると称されます。その今壁があってもありますが、その壁をあなたの感謝を持って、私が与える感謝を持って打ち破っていきなさい。あなたはそのあなたにその力があると称されます。あなたは感謝をしていきなさいと仕事されます。誰かの意味では時があります。私の時が来た時に、私は私の言葉を成就すると仕事されます。腰痛の方のためにお祈りします。イエスキリストの名で、その方の腰の痛みをイエスキリストの名で癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。食道とかですね、内臓のためにします。イエスキリストのその方の食道、また内臓の働き、イエスキリストの名で正常な状態に戻れ。感謝します。エストロの名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。 仰ぐ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。